間違えました。メーバー。
カリナ。
カリ。
カリナ。
カリ。
カリナ。
カリ。カリナ。
カリ。カリナ。
言わないと。カリ。
カリナ。
カリ。
カリナ。
カリ。カリナ。カリの木曜オリジナル。皆さんこんばんは。始まりました木曜オリジナワー、カリナカリのオリジナワーなんですけれども、今日はちょっと少しね、最初に間違えましたね。いつもカリナカリの木曜オリジナというところをちょっとオープニングの、BGM を流してしまって、すいませんでした。カリナちゃんもねその後を流れを続く作ろうかなと思ってやってたんですけど、やっぱり、カリナちゃんがもう元気出しましょう。カリナちゃん
私元気ですけど、私カリナ用のところにラムさんがカリナ言ってるんですよ。
いやもうだから2回目でしょそれは。カリナちゃんがカリナが言わないから私が言わないといけない、もう私がフォローしないといけなくなって。カリナちゃん覚えてるのは覚えてますよね。
だから始まる時だから間違えないでください、はい、
今日も1時間生放送よろしくお願いします。お相手はラムちゃんと
私カリナです。
よろしくお願いしま す。毎週木曜日ですね、18時から19時まで、やっぱりネパールの話、ネパール人の話、いろいろ聞けるラジオになっていますけども、それ以上に夫婦ラジオになってますからね。はい、まだまだ一緒にラジオやる芸人は見つけてないので、まだまだこの夫婦で続けたいと思いますので、よろしくお願いします。やっぱり昨日寒くなってきましたね。かなちゃん
昨日からは
昨日からでした、今日からでした。
私は昨日から、
昨日からですよね。昨日からちょっとだったんですけど今日は寒いですよね。
そう、
私昨日下流市で会社にいたんですけども、やっぱり寒くてですね、クーラーを全部消してもちょっとクーラー消したら暑いんですけど、つけたら寒いみたいな感じになってて、やっぱり昨日風がちょっと強かったんですけども、今日はやっぱり寒いですね。
今日は寒いですよ、うん、
少しずつ雨は降ってますけれども、やっぱり寒かったですね本当に。だから私今日は皆さんがツイキャスティングとか YouTube で見てる方が分かると思うんですけど、これ長袖で、はい、今日は白いシャツで行ってましたけれども、やっぱりジャケットもいるなと思って、はい、明日からコートも着ていこうかなと思ったら、なんか来週ですかね、ちょっと晴れそうなので、あともう明日か明後日ももう晴れるんじゃない。かねちゃんまた暑いですよ沖縄。
多分寒いですよ、
うん、まあ冬には入り始めだけど、まだまだ秋ですのでね。私はこういうこれぐらいの天気が一番大好きなんですね、暑くもない寒くもない、ちょうどじゃない、
寒くもない、
うん、
私寒いですよ。
寒い
そう、
まあ、カリナちゃんは寒がり屋ですからね、いつも寒い寒いって言ってるので本当にそんなに寒くは感じてないけど、県外はどうですかね。もう雪降り始めてるんじゃないですか。もう県外はどんなですかね。もう雪は降ってないでしょうね。北海道は結構SNS とかで見るんですけども、結構降ってるみたいですけどね。他はどうですか。まだまだですよね、秋ですのでまだ紅葉のシーズンですよね。まだ紅葉まだできてないところも結構あると思うんですけども、この天気のぐって変化しないと紅葉ができないみたいですよね。かなちゃん紅葉っていうのは分かりますか。
紅葉分かりますよ。
紅葉っていうのは何ですか。じゃあ説明をお願いします。
これはリフ？
リフ？
そう、これ木の葉っぱが、
木の葉っぱが色が変わる。
そう。
それを
赤色と、
はい、
黄色色？
赤いと黄色、ピンクにもなるのかな、ならないでしょうね。
ピンクを見たことがない。
はい、赤と黄色なんですね。赤くなって黄色になって落ちるのかな、まあよくわからないんですけども、はい、それは紅葉と言います、ね。すごいですね。なんでわかるんですか、かねちゃん。
私、
はい、誰が教えたのか。
ラムさんが。
いや、私しかいないんですよ、教える人が。はい。で、カリナちゃんは自分で調べようってはしないですよね、カリナちゃん。自分では何も調べないので、私が言ったら全て正しいって言ってから、私のことを学んでるんですよね。
そうです、ね。
よかった。まあ、本当に学校の先生ですけどね、おうちのも先生です。はい。ありがとうございます。いやー、かなちゃん、はい、もう寒くなりましたけども、この寒い時には、一番食べたいものは何でしょうか。
寒いの時一番食べたいものは、
はい。
焼肉。
焼肉？
そう。
すごいな、皆さん聞きました？ あのネパール人は寒い時ヤギ肉が食べたい。
うん、あとネパールだったらは、
ネパールだったらは
鶏肉。でも日本にあるみたいじゃなくて、
はい、
お家であるの鶏の肉。
いや、お家にある鶏ね、鶏って言いますけども、お家にあるあの鶏、自分で潰して食べるでしょ、ネパールだと。皆さん、もう日本人からしたら、いや、田舎だったらあり得ると思うんですけども、まだまだ沖縄の田舎は分からないんですけども、ネパールはですね、自分の実家もそうなんですけども、鶏がいっぱいいて、はい。もう肉食べたいなーって言ったら、すぐ、ね、庭から、捕まってきて、それを、潰して食べたりとかするんですけども、やっぱり、全然それに慣れてきてから、ここ全然鶏見れないよね、かねちゃん。
そう、今まで見たことがない。
見たことないですよ、皆さん。いや、こっちはないよ。見たことないよ、そんな、はい。そんなのあるので、はい、かねちゃん見たことないっていうことで、はい。
チャイが飲みたい。
はい。
寒いだから、チャイが飲みたい。
チャイ。ああ、チャイティー、チャイティーですね。ネパールのチャイがもうとても有名ですので、皆さんもネパールのお店とかにいたらぜひ飲んでみてください。もうね、寒いとチャイは飲みたいですよね。
そう。
でも私はチャイも好きですけど、あんまりたくさん飲んだらちょっとね、はい。だから私は、冬は、一番なのは、
ホットコーヒー。
ホットコーヒーです、私は。はい、ブラックでホットコーヒー大好きなんですよね。まあ、体のためもいいし、はい。ネパールのためもね、ネパールのためじゃない、普通に、はい。冬だと、コーヒーはとてもいいって言われるんですよね。特に地位が結構、綺麗になるみたいですよね。はい。大阪のうちさん、ラムちゃん1ヶ月に、いや、1ヶ月に、石川来るんでしょ？石川？え？いや、石川？川には行かないです、私は。はい。いや、みんな行くんですけど、1月に。あ、1ヶ月じゃなくて、1月に。私も行きたいって言ってたんですけど、やっぱりずんさんがちょっと忙しくて、営業とかで忙しくて行けなくなったんですよね。まあ、石川県は、以前から行こうとして行けなかったあれなんですけども、まあ、今月、再来月ですね、1月にやっと行けるみたいですけど、私、まずは勇気見たかったんですよ、日本で。日本、もうネパールでも見たことないんですけど、雪で遊びたいんですよ。だから、今回はですね、今月の末ぐらいには紅葉見には行くんですけど、紅葉見に。その後は、雪見に行って、その後内地の桜も見に行こうかなっていう、あれですけども、どこまでの計画、行けるかわからないんですけどもね、かなちゃん。いろいろかなちゃんもね、日本で。せっかく私、もう、10年間いるから、沖縄に。10年間でまだ、紅葉はちょこっと見たのかな、コロナの時、ネパールから帰る時。
そう、結婚してから帰った時ですよ。うん、
ねえ、東京で、まあ、隔離した時、隠れた時、ちょこっとは見たんですけど、紅葉見に行く気持ちではなかったんですよね。その時はもう、本当に食べて寝たり起きたり、食べて寝たり起きたりの生活だったので、これが紅葉っていうのもなかったので、今回はしっかりね、かなちゃんと、ラブラブのデートをしたいと思います。はい。まあ、計画としては、まずは、神戸に行って、神戸から京都に行って、京都から、奈良に行って、奈良から、どこでした？大阪のどこだった？
大阪のユニバーサルスタジアム。
ユニバーサルスタジアムに一日過ごして、夜は、那覇に帰るっていうことにはなってますね、かなちゃん。まあ、今回はしっかり旅行行きたいと思います、二人で。まあ、かなちゃんも、なんと、旅行行くにはもう、なんか、以前、京都行った時、そっちゅうマック行こうとか、自分が食べれるものしか食べれない。本当に、そこ行こうって言ってことを言うことになってたんですけど、今回はいろいろ食べ物も挑戦するということで、はい、連れて行きたいと思いますが、かなちゃん、いかがでしょうか？
誰が行ったんですか？
それはかなちゃんが行ったでしょ？いろいろ食べ物にも挑戦するし、他のところのラーメンも食べるし、なんかいろいろね。
ラーメンは食べます。うん、
まあまあ、いろいろ、まあ、挑戦しないといけないので。
いろいろには、ラーメンと唐揚げとか、ご飯とか、
まあまあ、それはそうですけど、まあ、場所によって食べ物は違うから。例えば、沖縄だと沖縄そばが有名でしょ？例えば、ちょこっと調べたんですけど、神戸だと何が有名ですかね？神戸、なんかクリームが、有名ですかね。うん、大阪、あとは京都だと何が有名ですかね。よくわからないですよね。はいはい。そうですね。寒い時は 鍋が食べたいね。あ、そうですよね。やっぱり。私も温野菜とか大好きなんですよ、本当に。温野菜。わかる？かなちゃんが？まだ一回も行ったことない。まず連れて行っても、私はまあ、連れて行きたいんですけど、食べるものがあまりにも少なくて、タレがあってね、かなちゃん。それに、温めて野菜とか肉とか食べるんですけど、今度連れて行きますね。かなちゃんにも。食べれるかどうか、まずは試しに、連れて行かないといけないですよね。もったいないですよね、食べないと。もったいないですよ、本当に。そう思ってますので、はいはい。はいはい、アンチバさん、夕方のおじさんが今日、外に、はい、いらっしゃいましてね。はい、昔は、鶏、いて、自分で殺して、殺してですかね、潰して、冬、なんとか鳥で食べてましたね。ちょっとこれ、漢字だとね、難しくなるかもしれないようです。すいません。やっぱりすぐに読めないとかもありますので、はい。もちろん日本語入力試験 N1、もう本当に受かってますけれども。それでも難しいですね。急に漢字が来ると。本当に。すいませんね。はい、ありがとうございます。冬瓜で食べてました。あ、そうなんですね。ネパールも潰して、すぐね、すぐ冷凍庫に入れないで、すぐ潰して、すぐ炒めて食べるんですよ。あれ最高ですよね。なんか味が違うんですよ。マジで。それが、いいか、食力たん、時にいいかどうかわからないんですけど、でもすぐ食べるとマジで美味しい。本当に。そう。ねえ、あれは美味しいでしょ。本当に。京都なら、何ですかこれ。京都ならカニですかね。違いますよね。玉、なんとかですよね。すいませんね。玉ねぎ。はい。玉ねぎじゃないでしょ、カネちゃん。何でも玉見たら玉ねぎにすんな。はい。はい、カニそうですよね。カニなんですけども、はい。カニはですね、私は、ちっちゃい頃ですね、米の、種とかあるところに、カニが結構ちっちゃいカニなんですよ。捕まりに行ってました、捕まえに。捕まってちっちゃいカニなんですけど、それを捕まえて、お家に買ってき、持ってきてから、まあ、いろいろさばいてとか、それの、スープにして食べたりとか知ってましたけども、一番、カニの、手じゃないですけどね、なんか、手の真ん中のやつの肉が最高ですよね。本当に美味しいですよね。日本人の方もそれ食べてると思うんですよ。大阪とかで結構カニが多いですよね。だけど、皆さん、ところで私この前、ふりかけ買ったんですよ。あれで、スーパーで。で、今、カニの話になって、よくあれ、まあ、思い出したんですけど、そのカニですね、カニと卵となんかいろいろなシーフードが混ざってる、ふりかけだったんですよ。カナちゃん、まだあるふりかけわかる？ご飯の上にかけるやつが私買って置いてるでしょ、お家で。あれ食べた後ですよ。アレルギー。私、何にアレルギーがあるのかわからなくて、その食べた後ですよ。この喉が痛くて、喉が痛いって言ってたでしょ ?2 回ぐらい。そう。それが、そのシェアだったんですよ。で、新都市家の新さんが、もうお前はアレルギーかもしれないよって言われて、その後、食べなくなったので、今治ったよ。だから、あれだったんですよ。なんか、カニも食べたことあるし、エビも食べたことあるし、いろいろ食べたことあるので、卵も食べたことあるし、なんで、アレルギーがあるのか、意味がわからなくて。何が原因だったのか分からなかったんですよ。で、なんかいろいろ混ぜるとそういう風になるのか分からないですけど、でもやっぱり私もアレルギーがあって、やっぱりもう人にとってアレルギーがあるんだと思って今まで感じたことなかったんで、それでもシンさんが言ったので、まあシンさんに信じて、本当にアレルギーがあるんだと思いましたね。はい。まあカニはそうですね。はい。ラムちゃん、モトンは食べない？いや、食べますよ。大好き、モトン。モトンもそうなんですよ、モトン。モトンなんですね、モトン。これ、モトンなんですけどね、私からすると、私たちからすると、モトンって言いますけどね。
これ、
ヤギ肉。まあ、ヤギ肉ですね。もう、これ、モトンっていうのは、カシ肉ですね。カシの肉ですね。
同じでしょ。
いや、違う。ヤギ肉はヤギとカシは違うよ。
じゃないよ。
で、ネパールは、まだ、このモトンとかも、冷凍庫とか、冷蔵庫に入れないんですよ。
そう。
すぐつぶやいてすぐ食べるんですよね。で、田舎とかだと自分のお家は田舎だから、田舎には じゃあみんなで食べたいねーっていう時は、じゃあ自分のお家にヤギが、います。で、じゃあ潰して食べようってしたら、周りの、近所の周りのみんなに呼んで、じゃあお前は何キロ食べるのかとか、お前は何キロ何キロって言ってから、じゃあこれは何キロぐらいだろうって、ああ、もう20キロぐらいかって言ってから、で、その後、じゃあ20キロの人を1キロずつ集めて、じゃあ20キロ、買う人が集まったら、その後潰すんですよね。
そう。
ヤギを潰して、みんなで潰すんですよ。この20名ぐらい集まって、潰して、で、1キロずつ、自分の、肉を持っていくっていう。まあ、もちろん、お金も払うんですけどね。ちょっと、町よりちょっと安いですね、田舎は。なぜかというと、みんなでつぶやくから。つぶやいて、裁くから、それで安いんですよ。町よりは2、300円ぐらい安いのかな？
そうですね。
はい。そういうのあるので、それ、すごい楽しいんですよ。本当に。
ドキドキは足りない
でしょ。だけど、私はもう、あれは無理ですね。ねえ、つぶいた後の裁きはいいかもしれないけど、もう、あれはなんか怖いです、ちょっと。本当に。でもそれは、ネパールで普通ですからね、皆さん。はい。日本人からしたらもう信じられない話なんですよ。だけど、話聞くと昔は沖縄もそうだったらしいですね。本当に。あとは、冷蔵庫がない時代もあったみたいで、クーラーとかもない時代もあったみたいですけどね。沖縄も。おじいおばさんの話聞くと、まあ、豚とかつぶやいたらもう、同じ日には食べられなかったら、なんか塩とかにつけて、次の日食べるため、置いてあるとか、冷蔵庫ないから、そのまま置くようにしてたみたいですね。そういう話も聞くんですけど、ネパールはもうね、自分の時代は、自分の、子供の頃は、お家で冷蔵庫がなかったです。冷蔵庫買ったのも私、去年ぐらい、本当に。2年前なんですよ、自分のお家に冷蔵庫買ったのは。で、カリナちゃんのお家にはまだ冷蔵庫ないでしょ？
多分ないですよ。ないです
よ。だから、ないんですよ。ネパールは、朝のご飯は朝で作って食べて、夜のご飯は夜で作って食べて終わって、もう終わりなんですよ。すごいもう新鮮な料理ですかね。はい。そんなして、もう冷蔵庫がなくてね。まあ、困ってないんですよ、冷蔵庫がなくても。で、自分のお家は扇風機があるけど、もう、エアコンはないですね。本当に。まあ、暑いですけどね。でもまあ、それなりに電気代も来るし、まあ、そういうのを生活ネパールで知ってるんですけどね。
洗濯機ありますよね、今。
はいはい。アンツバさんのあれですね、はい。王将。あ、王将っていうのは料理があるんですね。王将料理。はいはいはいはい。
お世話になります。
京都のですね、ちょっと調べてみますね、はい。洗濯と、中南で、行きますね。あ、中南で行きますね。あ、はい。ぜひ、ありがとうございます。来てくれて、ここまで、アンジュバさんがもう、ここから、はい。今日は洗濯あるみたいで、はい。もうしないといけないですね。冬なので、そうですね。もう、乾かないと思うんですけども、コインロンドリーですかね。私たちも、まあ、こういう時は、コインロンドリーとか使ったりとかするんですけどね、かねちゃん。
そうですよ。
はい。すごいですね。はい。昔の話すると、やっぱり子供の頃ね、やっぱりなんだろうね、本当に子供の頃いろいろなことをやってて、本当に苦しい時代ありましたね。本当にまあ、ランプで勉強してました、私は。私がランプっていうのはトゥッキー、ラルティンで勉強してます。ランプね、ランプって言いますけど、ランプですけど、ランプ。
私も。
で、勉強してましたね。本当に苦しい生活してましたよ、昔は。本当に。ランプで勉強して、もう電気もなくて、本当に、なんていう、携帯もなかったんで、その時は。何もなかったんで、遊びは友達たちと、遊びに行くとか。一番今、携帯だから連絡しやすいんじゃないですか。誰々どこにいるか、ちょっと集まろう、みたいな感じであるんですけど、昔はそうでもなかったんで、集まるのはもう、人の家に行って集まらないといけないとか、何時にはどこに集まるとか、もう決めないといけなかったんですよね、昔は。いや、その時代から今の時代に来たら、携帯ないと1分もいられないぐらいな感じですよね、今。本当に携帯。
みんな今
トイレ携帯、やばいですよね、この携帯。もう、時代が変わってますよ、本当に。はい。だからもう今、ね、考え方も変わってるし、もうこの世界変わってるしね、本当に。そういうのは、まあ、あんまり携帯良くないって言うんですけど、まあ、連絡は取りやすいですよね。
そうですよ、うん、
世界のどこにいても連絡取りやすいんですよ。昔日本に来る人もいて、携帯ない時代にあの手紙送ってたんですよね、ネパールから。毎回言ってるんですけど、手紙で、その手紙、送って、日本に届いるかどうかもわからないし、まあ、こっちから送ったら、あ、届いてたんだってにはなるんだけど、まあ、届いているかどうかもわからないし、こっちから送ってネパールにも届いているかどうかもわからないんですよね。私も、自分のお父さんはインドで、仕事してましたけど、昔。結構手紙書いてましたよ、私も。だけど、お父さんから一回も手紙もらったことがなかったんですよ、本当に。いろいろ、商品とかお土産を送ったりとかしてたけど、一回もお父さんから手紙もらったことなくて、なぜかと分かりますか、もう本当に皆さん。うん。で、昔は実はですね、自分のお父さんもあんまり学校行ってなかったんですね。はい。昔
でしたので。なんか手紙書くこともできない。
でも、書くことも、できなかったんですよね。はい。まあ、悲しい話にはなっちゃうんですけど、まあ、で、自分が、大事な手紙を送ってるんですけども、なんていう、その手紙にですね、手紙を他の人に、読んでもらわないといけない時代だったんですよね。はい。読んでもらわないといけない時代があって、で、まあ、本当の、お家の、なんか、他の人が、他の人に言ってほしくないことも、はい。いや、もう書かないといけないですよね。なんかですよね。そういう時代だったので、すごい時代に、はい、飛んできましたね、かねちゃん。かねちゃんは、ちなみに手紙書いたことある？
学校でだけ書いたことある。
例えば、お父さん、お母さんとか、自分の知り合いとか、あとは自分の彼氏とか、ラブレーターとか。
彼氏とかには、私。
ラブレーター書いた一応かなちゃん。ラブレーター書いた一応ちょっともう、はい。ラブレーター。
私、勉強した時は、
はい。
友達から、
はい。
人書いた紙、手紙ですね。言ってからもらったんですよ。
もらったの？
そう、
もらった。嘘でしょ？
そう。
かなちゃん、手紙もらったの？じゃあ、手紙な、何書いてた？ラブレーター？
そう。
うん。
あなたは、勉強でもとっても上手です。
勉強も上手。
そう、あなたかわいい。
かわい
い。私、いつもここまでの髪だから。
まあまあまあ、髪。
短いの。うん。あなたの髪もきれい。
ああ、髪もきれい。
私、あなた大好きです。
いやー、羨ましい。はいはい。
書いてるんですよ、
で、かねちゃんは？
あと、下に、I love you 書いて。
あ、I love you も書いてた。
そう。
いやいやいやいや、そりゃちょっとあれじゃない？もう。
あと、書く人の名前も書いてる。
ラブレーター、すごいね。で、どうなったんですか、カイナちゃん。その後の、その気持ちと、その後は、どうなったんですか？
そう、これもらってから。
もらってから、どうだったの？嬉しい。
私、人に怒られた。
怒られた？
そう。
怒った。カイナちゃんが怒ったの？
そう。
なんで好きじゃなかった？
私、誰も好きじゃない。
誰も好き、誰
も。ラムさんの好きですよ。
でもまあ今はそうですか、昔の話に今なってるから。
その時は私は学校ではとっても上手人だから。
とっても上手な人だったの？勉強できて。
そう。
俺は下手だったけど。うん、
あなた、あ、私？
うん。
誰でも話さないでしょ、学校で。
誰にでも話さない。
そう。
ええー。
あなたより私上手みたいな。
上手。ああ、そっか、そういうあれが自慢があったんですね。
そう。
もうモーティーは私が上手っていうあれがあったんだ。すごいな、かねちゃん。
私は
その手紙を返さなかった？
そう。私は学校で1番目。
ああ、まあまあまあ、分かった分かった。
書く人は2番目。
ああ、じゃあ、で、男だったんですよね、もちろん。で、手紙をまた、かねちゃんも書いて、渡した？
そう、私、あなたに
渡した？書いてなかった？
はい、直接書きました。
直接言った？
書きました。
書きました。じゃあ、どういうこと書いたか、ちょっと聞かせてくれ。
ごめんね。私はあなたのタイプじゃないよ、
みたいな。あなたのタイプじゃない。いや、嘘つけ！
本当
嘘つけ！そんなこと言ってたんか、本当に。
本当ですよ。
私はあなたのタイプじゃないんで、もうごめんなさいって言ったんだ。ああ、すごいな。
あと、
じゃあそれは一人だけからもらったの、ラブレーターは。
私、一人だけじゃないよ。
一人だけじゃない。
何名からもらった
の、じゃあ。
その子供の時は6目7目ぐらいですよ。
6目7目から？
あと高校では、
いや、もらいすぎじゃない？
そう、あと高校生の時は、うん、これ手紙じゃなくて携帯で SNS で、
ああ SNS で、
だいたい4目ぐらいですよ。
へえ、すごい。もうそんなにあのプロポーズされたんですね。
そう、
すごい羨ましいね。もう本当に
学校終わってからもいっぱいでしょ。
すごいね、カリナちゃん。でカリナちゃんが付き合ってる彼氏いたの？
これはないですよ。
いなかった。
そう、
やっぱり言わないんだ。あっても言っても言わないでしょうね。
本当にないですよ。
いや、言っても言わないでしょ
う。ないですよ、ないですよ。
いや、もう分からない
けど、多分ラムさんのは、
いや、私もそういえば昔手紙書きましたよ。皆さん
誰に？
本当に女の子に書きました。もうずっとや、中学生頃にですね、みんなにテンション上げて、私は本当は人の手紙を人に渡すものだったんですけどね。あの第一揺れじゃないな、人の男の友達先輩の手紙をもらって女の子にあげる。もう私ちっちゃかったんですよ、昔は。
そう、郵便局の人みたい。
そう郵便局の人みたいな感じだったんで、私はそういう人だったんで、で渡したりとかして、で実は私も好きな女の子がいて、で私の友達も好きな女の子、2人も好きな女の子で。
好きな私じゃない。
いや、カリナちゃんはもう今カリナちゃんはもちろん好きじゃん、昔よ昔。
でも私の昔から今までもラムちゃんでしょ。
まあそうですけど、私も昔からカリナちゃんですけど、でも昔はね、まあちょこっとその子供の頃よ、子供の頃もう分からないさ。で自分の友達がちょっとお金持ちだったんで、女の子にまあなんか買い物を買ってあげたりとか、プレゼントあげたりとか、なんかご飯食べに行こうって言ってたら誘って行ったりとかしてて、女の子、自分の友達よりだったんですね。で自分もまあ好きだったので手紙書きました。手紙書いて、なんとかさん、はい、大好きですって言ってから、
I love you も書いた。
もう本当に言えないけど、I love you も書いたって言ってから書くでしょ、それは。でいろいろなことなんかありましたね。あなたは空だったら私は水、あなたは道だったら私は自動車、あなたは手だったら私は指みたいな感じがいっぱい書いてましたね、ラブレターに。すごい、はいはい。あなたは足だったら私はあなたの靴、
あなた靴だったら私靴の下はないですよね。
いや、でそういうことは書いてましたね。すごい今思い出して、でそのラブレットは結局渡すことできなかったんですよ。渡すことはできなかった、本当に、うん、で本人に渡すことはできなくて、私はずっと教科書の中に置いてたんですけど、その手紙ですね、自分のお兄さんにバレたんですよ。はい。でお兄さんにバレて、もうすごい手紙読んでるわし、もうバチバチ喧嘩してたんですけど、お兄さんと。でそれをお母さんにも手紙を
怒ってない、
いや怒ってたけど、はい。で誰だもうみたいな感じで、その人の名前もうなんか恥ずかしかったんですよね。その後は一回も手紙書いたことないですね。その後は携帯の時代が来て、で知らない電話番号に電話かけてとか。
私は書いたことがいっぱいあるんですよ。
手紙？
そう。
手紙書いたの？
じゃあね、もらってから書いたことがいっぱいあるよ。
でも自分でも好きな人いたの？今まで他の。
今までも本当に好きな人がいないですよ。そう。
いや本当にいいから
ね。中学の、はい、私大好きな人が、うん、あなたコリナ、あなたが大好きです言ってる人は今までも SNS に、
はい、
うん、書いてるんですよ。
元
気とか。でも私見てから何も言ってないでしょ。私本当に嫌いだからそんなこと言ってから
誰も言ってない。じゃないよ、そんなこと言うから、カリナちゃん
は。でも私
嫌いだからって言うから、
そんな。私好きじゃない。
私好きじゃない、大丈夫ですよ。私とそのタイプじゃないのでごめんねで終わりでしょ。そんな
言ってからもう何回言ってるんでしょ。
あ、じゃあ後でその ID 教えてもらっていい？ブロックするから。
OK でしょ。私、
OK、です
私本当に人の参考 ID がブロックしてるんですけど、今新しい ID から送って。
はい、そういうことみたいです。はい、それではCM に行きたいと思います。CM 行く前にメールアドレスですね、カリナちゃんに呼んでもらいたいと思います。今日は、はい、カリナちゃんどうぞメールアドレスお願いします。
オリジナル、アットマーク、FM、ナハ、JP、うん。あと、すべては、
はい、
O-R-I-G-I-N、アドレッ、FM、NAH、ナハ、JP。
はい、皆さん聞きました。オリジンアットマーク、FM、ナハ、JP です。すべて小文字で、O-R-I-G-I-N、オリジンアットマーク、FM、NAH、ナハ、JP です。それでは、メールたくさんお待ちしております。では、CM です。どうぞ。
ベンビーのシュトンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや、徳之島電車の変だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
はいはい、戻りました。はい、 FM 那覇からお届けしております。木曜オリジナはですね、お相手はラムちゃんとカリナで、
うん、よろしくお願いします。
お願いしますね。ありがとうございます。ですね、はい、この後はちょっとメール来てるのでメール読みたいと思います。
お願いします。
はい、はいはい、こんにちは。
こんにちは。
ラムちゃんは、絵本読み聞かせイベントの司会をしてきましたが、ネパールにも子供の時によく、読まれる、絵本がありますか？絵本わかるかな？
絵本
っていうのは絵がある本、絵本。チッラがある
子
供の。
ありますよ。
あります？
あります。
私あんまりその自分の時代はなかったんですよね。
今はありますよね。私の時もないですよ。
うん。今どんな本を読んでるんですか？どんな絵本を読んでるんですか、子供たちは。
イーポル、イーポルあったの、ビーポルボールあったの。
ああ、そういう絵本、絵本って言うんかな。あ、まあ、まあ、そういう勉強するための絵本は、そういうのありますね。はいはいはいはい。イーポル、イーポルは絵本になるのかな。大城熊さんが、大城熊さんが、絵本が大好きで、あ、そうなんですね。最近は、もちもちの木や、花木山の絵本、絵本の絵で、有名な、滝平次郎の、はい、切り絵を、見て二人で楽しんでますよ。新しい切り絵の、世界、ぜひ見てね、大城くまより。はい、リンクも来てますね。あ、すごい、絵本、まあ、今からだと思うんですけども、いろいろな絵本があるんですけども、はい。先週、まずは、はい、行ってきました。絵本に読み聞かせっていうイベントがありまして、それのテーマ、平和の絵本読み聞かせだったんですけど、平和のため考えてる本。それぞれ世界の人々がちょっと発表してくれました。そうですね、世界から見るとすごいですね。はい、国によって平和のため考えることが違うんですよ。はい、ベトナムも違うし、ヨーロッパとかアメリカとかドイツとか、オーストラリアとかもカナダとかもそうなんですけども、いろいろな本を聞いて、まずは絵本ですね。皆さんにも聞きたいんですけど、平和って何ですかね。平和にするためは何をした方がいいですかね。私ツイッターでもちょっとXでもつぶいたんですけども、平和って何、なんで平和が必要、何すれば戦争にならないのとか、まあそういう話はですね、大事ですよ。まあ 残念ながら今は、世界的に戦争になっている国もあるんですけども、それはどんなした方が平和になるんですか。本当に本当に平和になりますかっていう。日本は昔はそうじゃなかったのに今平和になってきてますよね。もちろん日本もやられて、やられてという言葉はどうかわからないですけど、広島とか長崎に原爆が落ちて、今それでみんなたくさんの人々が亡くなって、その後やっぱり戦争はダメだと日本人が考えて、ここまで平和になってるわけですからね。この国で学べることがいっぱいあると思うんですよ、平和の言葉で。今ももう戦争になってるいろいろな国ありますけども、考えてほしいですね、まずは。で、私がたくさんの絵本の話聞いたんですけど、とても重要な、イベントだったと思います、私からしたら。はい。その平和っていうのは、まずは私からしたら、私も自分の感想も言ったんですけども、まずは話し合うのは一番大事だなと思いますね。まあ国の、トップの人たち、リーダーたち、国のリーダーたちで話し合うする、そのためを本当に他の国の方たち使ってもいいけど、まあ、間に入るためどんなして平和になるのかって考えて、はい、あげてもいいかなと思うんですよね。カレンちゃん、平和ってわかりますか？
わからない。
わかんない。今私が言ってることはすべてわからないでしょ。
そう、
なんか平和っていうのはサンティ。
ああ、
サンティわかる？サンティは
わかりますよ。
人の名前のサンティじゃなくて、
じゃないよ、サンティのポルティック、
うん、サンティパルティックとかね、うん、そういうのありますので、そういう機会は大事だなと思いました。本当にそういうイベントもっとあってほしいですね。あとはネパールのヨハンは、まあ、ちっちゃい、子供も、まあ、パール、アッポールというのは、アッポール の、うん、あれとかあるって言ってたんですけど、今も、まあ、いろいろな絵本は増えてると思います。昔はなかったです、本当に。自分たちの時代を見たことないですね。はい。まあ、特に日本は絵本が多いかなと思いますね。大城駒さんが絵本大好きなんですね。すごい。いや、私もなんかネパールの絵本とか見つけたら、ちょっと今後ネパール行った時買っていきたいと思います。多分もう一回1月くらいに行くんじゃないかなと思うんですけども、まだまあ決定はしてないので、かねちゃん、うん、その時は、はい、買ってきますよ、決まったら。でも絵本はどんな絵本があるのかな、私も気になりますね。はい。その有名な絵本の今リンクが、はい、あ、これ、ツイッターですね。ああ、そうなんですね。はいはいはいはい。今、送られてきてますので、ツイッターにこういうのありますね。X で探しますね。ジロー、タキダラ、オフィシャル。で、あとまあ、さっきの平和の話とかもしたんですけども、やっぱりなんていう、この前ね、まあ、そのイベントと、もう一つイベント、35年のパパっていうイベントに今行きました。先週。先週というか、月曜日ですね。おとといぐらいかな、月曜日、火曜日、あ、火曜日行きました。一人がネパール支援やってて、まあ、たくさんのネパールで困った子どもたちにサポートするイベントだったんですけども、この日本全国で竹永俊さんっていう方なんですけども、どれぐらいの方が知ってるか分からないんですけども、結構、インスタで活躍してて、インスタでイベントの情報を上げてから、そこで人を集めて、そういう話して、フィールドワークツアーとかもやってて、ネパールの商品売ってて、ネパールでも会社始めようかなって言ってて、ネパールの子供たちにサポートしてるらしいんですけども、とてもいいイベントだったなと思います。これ今日は多分名護でイベントあるって言ってて、満席だったらしいんですけども。すごい、もう本当にありがたいですね、そういうイベントも。ネパールの困ってる子供たちの助け合いっていうのは、すごい重要だと思うんでしょうね。はい。そういうネパールでいろいろなところに学校作ったりとか、まあ、そういうホームレースの子供たちを集めて、勉強させたりとか、そのシェイキューを、日本で、自分でいろいろなところに行ってイベントやったりとか、まあ、そういうことで、シェイキューしてるみたいですけどもね。毎月何百万、本当に。 請求しているみたいですけど、皆さんのサポートがとても必要だなと思いますね。私も今後はサポートしていきたいと思います。本当はその方ですね、今日ラジオに連れてこようと思ってたんですよ、竹永駿さん、すぐインスタで探したら出てくると思うんですけど、今日はちょっと名護でイベントがあって那覇に来るまでは時間かかる中で行けないっていうこと、残念だったんですけども、はい、そういう名護でイベントあるみたいで、今後はまあ、そういう機会があったらぜひこのラジオにも連れてきたいなと思ってます。あとはじきじきそのイベントに行って私も手伝ってあげたいなと思っておりますよね。子供のあれは需要ですからね、かねちゃん、うん、サポートは。で、そういうイベントはありましたので、今回はもう 今週はですね、とてもいいあれになったんじゃないかなと思いました。とても2つもいいイベントに参加したんじゃないかなと思いましたよ。メールありがとうございました。大城くま読み寄りでした。ありがとうございました。はい、もう一つメールが来ているので読みたいと思います。はい、ラムちゃん、カイナちゃん、こんばんは。
こんばんは。
愛知県のピンガです。はい、ありがとうございます。こちらも寒くなってきましたよ。あ、そうなんですね。寒くなったんですね。はい。主人が仕事で、岐阜の山の方に行ってたので、写真を撮ってきてくれました。山の方はもう、冬でしたよ。またメールしますね。ありがとうございます、ピンガさん。すごい、写真も送ってくれてますね。すごい。はい。これ、あ、紅葉できてますね。すごいですね。山の方はもう寒そうですね。紅葉もできて、山はすごい、もう、なんか、なんていう、色がすごい、もう景色がすごいことになってるんじゃないですかね。すごい綺麗な写真、ありがとうございます。はい、はい。いや、今、外からも写真撮ってましてね、ちょっとポーズしますね、私は。ありがとうございます。すごい、紅葉っていうのはね、すごい、本当に色、葉っぱが色、まあ、人もなんか、なんていう、一人ことわざが今思い出しちゃいましてね。葉っぱの色は変わりますよね、紅葉っていうのは。赤くなって、その後は黄色くなるっていうのは、その後落ちるっていう、あれがあるのかな、私からしたらそうなんですけど。で、一つ言葉が、ことわざ今、ちょうど思い出して、秋の空と女心っていうことわざがありまして、かねちゃん。
何、秋の空？
秋の空、今、秋なんですよ。秋の空と女心っていうのは、女の子の心。
はい。
なんでこのことわざ出たと思う、かねちゃんじゃ。
わからないよ。
はい、ちょっと、このことわざなんで出たと思う？
わからない。
でも、考えてください。考えてください、かねちゃん。秋の空と女の心、女心っていうのは、秋の空は変わりやすい、急に雨降るし、急に急に変わるっていうことです。
私たちもいつじゃない
で, で意味分かった？
何でも泣いてるので
何でも泣いてるんじゃなくて、女心っていうのは、秋の空と女の子の心は一緒ですよっていう意味です。
だから
そんなに変わりやすいの？
そう、雨降るのが、
雨降る話じゃない、今。秋の空はよく変わりますので、女の心はよく、空みたいな感じで変わるみたいですけど、そんな変わります？
ない。
変わるでしょ？
ないでしょ。
今はちょっと好きです。後で、ああ、もう好きじゃないとか、これ嫌いです。これなんとかもう結構変わりやすいでしょ？
誰が言ったの？
いや、今、このことわざが言
った。私、女の子だから私分かるんですよ。ないでしょ。
ああ、
変わらない。
変わらないか。なんでことは、このことわざあるのかわからないですけど。
わからない。
ピンガさん、ありがとうございます。はい。いや、ことわざはね、私はことわざのネタとかもいろいろやってるんで、はい。ことわざは特に、
そう、私、
は
い、ラムさんの言葉、よく思い出してるんですよ。
はいはいはい。
言ってるのが。
言ってるのが？
そう。
じゃあ何を思い出してるんですか？言ってください。
ネパール語で？
はい。
ネパール語で？
はい。
ネパール語でいい？
いいですよ、ネパール語で。
エディータバヘルザバンマハヌンザバネ。
なんだそれ、
なんかネパール語で言ってるんですよ。
なんだそれ、本当に。それことわざじゃないし、ことわざかなと思ってたんですよ。
そう。犬の尻尾、10年ぐらいパイプに入れてもまっすぐならない。
新都市家さんのラジオで、昨日も言ってましたね。
これ
犬の尻尾12年ぐらいパイプに入れておいてもまっすぐにならない。これ
でも、今までも誰でも、はい、これ犬の尻尾10年ぐらいパイプに入れてから見てないでしょ。
いやもうそれはまあ一応曲がってるから入れてみなくても
分
かるでしょ。
10年くらい入れてから多分まっすぐになると。
いやそういうことないですよかなちゃん。なんで10年間入れないといけない。入れた誰かが入れたからあのそのことわざになったんじゃない。
じゃあ今日私たち入れてから10年になってみましょう、
はい、どっから探すか。犬の尻尾探しに行ってから犬の尻尾切れるか。まずは
自分の家でいるよね。ネパールで。
ネパールでやるか。
だからお父さんに電話して。
いやもうあの今犬殺そうとしてる。犬殺そうとしてるかなちゃん。いや違うでしょそんな。はい。いやそんなことダメでしょかなちゃん。
ダメじゃないよ。
はいはい。まあね、そろそろ日本語のラジオは以上になるんですけども、かねちゃん、たくさんのメールもありがとうございます。あとツイキャスティングもねありがとうございます。すごいツイキャスティングいっぱいありがとうございます。はい、沖縄大好きさんこんばんはって言ってます。ありがとうございます。はいはい。チャーモンさん、ラムちゃんの、好きなことわざは、今ことわざ言いましたね。女心と、秋の空と女心ですね。私は好きなことわざは石の上にも3年です。はい、ありがとうございます。はいはい。たくさんの、ツイキャスティングもありがとうございます。メールもありがとうございます。それでは日本語のラジオは以上です。ありがとうございました。
ありがとうございます。